本日、私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書3章7節から14節です。それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの末たち、誰が必ず来るお怒りを逃れるように教えたのか。それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだ、などと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすれば良いのでしょう。彼は答えていった。下着を2枚持っている者は1つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。主税人たちもバプテスマを受けに出てきていった。先生、私たちはどうすれば良いでしょう。ヨハネは彼らに言った。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。兵士たちも彼に尋ねていった。私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは言った。誰からも力ずくで金をゆすったり、無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。アーメン。この4ヶ月間、安息期間を許してくださり、祈ってくださって、無事に終えてきました。安息期間を始めるときには、もしかしたら新型コロナが収まって、日常生活が自由になったら、私の信仰と人生の範囲がもっと広まる成長と成熟があれば良いなと思いました。しかし、新型コロナの勢力は衰えませんでした。そして少ししてから悟りました。神様は私の信仰と人生の範囲が広まることより深まることを望んでおられるということです。それで多くの時間を家族と共に過ごしましたが、私の人生でいつどの時よりも意味のある時間だったという告白がおのずと出てきます。また、牧会所になったら家族と共に並んで座って礼拝を捧げる機会がほとんどありません。それで4ヶ月間、手術に4人家族が居間に並んで座って手術の一部礼拝を捧げたことは大きな喜びでした。そして私が復帰する日である11月1日からウィズコロナが始まったことは、私に再び主の人たちに仕える道を歩んでいきなさいという主の要請のように思えました。それでウィズコロナの時に働きに復帰できたことに胸がいっぱいになるほど感謝の念を抱いています。今日の本文はルカの福音書3章です。安息期間を始める前にルカの福音書21章を見て来たのに、なぜ突然3章なのかと疑問に思う方もおられるでしょう。私が専任牧会者だった時に、2015年まで主日礼拝の説教時間にルカの福音書を本文にして、1章1節から3章6節までお伝えしました。そして私は2016年と2017年にはこの教会がヤンファ人宣教師ボエンと共に仕えているもう一つの聖地である四院の韓国キリスト教殉教者記念館で仕えました。その2年間は1ヶ月に1度ずつ主日礼拝の説教を専任牧会者たちが代わる代わる行いました。その時にルカの福音書3章8節から8章25節までをお伝えしました。2018年からは、その後から続けて私が再び説教を行いました。複数の牧会者が共に一つの本部の説教を行うこともとても貴重な霊的体験です。しかし、一つの流れを維持するためには一人の牧会者が伝える方が適切です。それで本来はルカの福音書を終えた後にその部分を再び伝えようと思っていました。 しかし私の安息期間の間に、イ・ヨンナン、牧師が、マタイの福音書26章で恵みあふれる御言葉を伝えてくれました。私が伝えるルカの福音書22章は、マタイの福音書26章と似たような内容を盛り込んでいます。それでは結局同じ内容を繰り返すことになります。それで私は以前伝えることができなかった3章7節から8章25節までを先に伝えた後に、再び22章から24節をお伝えしたいと思います。最近ネットフリックスのイカゲームというドラマが世界で話題になっています。いいえ、世間の話題程度ではなく、世界中の話題となって全世界が熱狂しています。それで各国で大勢の人がそのドラマを吹き替えや字幕で見るのはもちろん、テレビの芸能番組ではその内容と似たようなゲームを作って放送したり、多くの会社でドラマの内容に出てくるセットを立てておいて、そのゲームを楽しませながら人気を集めようとしています。さらにはそのドラマの出演者たちが着た服やダルゴナ、軽め焼きですが、このダルゴナ作りもセットも飛ぶように売れているといいます。そのドラマの中のゲームは、私と同じ世代の方々なら幼い頃によくやっていた遊びだったでしょう。イカゲーム、私の故郷ではイカギッシャと言いました。ギッシャは足を意味する方言です。イカゲームはもちろんのこと、だるまさんが転んだ、だるごな型抜き、型抜き、ビー玉遊びなども友人たちとよくやっていた遊びです。すでに多くの方々がそのドラマを見て、また直接間接的にそのドラマの内容について見たり聞いていると思うので、内容については詳しくお話しません。しかし、そのドラマではっきりと見える世俗的な価値観があります。それは勝者独食主義です。ゲームの設計者は、社会的、経済的に失敗した人たち、脱北者、外国人労働者など456人を集めて死のゲームに挑戦させます。その中で最後まで生き残った人だけに、参加者1人当たり1億ウォンずつ計算して、合計456億ウォンが与えられます。最初のゲーム、だるまさんが転んだでは、鬼が振り返った時に動いた人たちは皆殺されましたが、456人のうちおよそ255人が死にました。その姿は非常に衝撃的でした。参加者たちは人を殺すなんてありえないことだと怒りましたが、空中にぶら下がった透明な豚の貯金箱に、死んだ人たちの命の代価にあたる255億ウォンが振り込まれると、人々は口を閉ざしてしまいました。巨額なお金の前で人々の判断力がなくなったことも衝撃的でしたが、私にはもっと衝撃的だった場面がありました。少ない食事の配給により、参加者たちが互いに争いになり、ある参加者が他の参加者を殺してしまいます。私は当然、死んだ人はもちろんのこと、殺した人もゲームから除かれ、賞金のうち2億ウォンは抜けるだろうと思いました。ところが、賞金1億ウォンが 振り込まれたんです。2億ウォンが振り込まれたんです。そのゲームは参加者が参加者を殺してもよかったんです。それで最後まで生き残るためにはゲームで勝ち残るだけでなく他の参加者の攻撃も防がないといけない、つまり各々生きる道を図る極限のサバイバルになってしまったんです。イカゲームのドラマの中だけでなく今日の世界は勝者独食の現場だと言っても過言ではありません。株式市場もそうですし様々なプラットフォーム事業もそうです。また最近テレビでは様々なジャンルの歌のオーディションを行っています。しかしそのオーディションの賞金は唯一1位だけに与えられます。勝者が独食をするわけです。賞金を決勝戦に進出した参加者たちに適切な比率で分け与える場合はほとんどありません。実際にオーディションで1位をした人と2位をした人の実力はそれほど差がありません。またファンの好みが互いに違うだけかもしれません。どの分野であれ1位の能力と2位の能力はほぼ同じです。ただある部分が少し目立って見えるのです。それで以前あるお笑い芸人がお笑い番組で酒に酔ってよくこう言っていました。1位だけ記憶する汚い世の中だ。1位が全部を持っていくよりは共に分かち合うのが良い社会です。また私が持っていく分もあるけれど他の人が持っていく分もあるということを認めるのが正しい信仰と人生の態度です。またこのドラマの最後でとても気が重くなった場面がありました。最後まで生き残って賞金全額を手にした主人公の参加者がゲーム設計者に、その人は常に隣にいた人でしたが、そのゲーム設計者になぜあんなことをしたんだと繰り返し尋ねます。すると設計者はこのように答えました。金が一つもない人と金が有り余っている人の共通点は何かわかるか。生きるのがつまらないということだ。子供の頃は友達と何をしても時間が経つのもわからないほど楽しかった。死ぬ前にもう一度必ず感じたかったのさ。観客席では感じられないその気分を。金があればあんなことをしても良いのだろうかと私は思いました。経済は他の人の命でいたずらをする道具ではありません。しかし今日は自分が持つ財物、地位、権力で人を存在に扱うことが本当に多いです。もちろん持っているものが多いからといってその信仰と人格が素晴らしいというわけではありません。今日の本文は私たちがどれだけ多くを手にするべきかではなく、いかなる存在になるべきかについて明かししています。ルカの福音書3章は主が来られる道を準備することを証明として授かったバプテスマのヨハネについて明かししながら始まっています。 彼が働きを始める時代はこのような時代でした。三章一節と二節です。皇帝テベリオの治世の第15年、ポンテオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの国主、その兄弟ピリポがイツリアとテラコニテ地方の国主、ルサニアがアビレネの国主であり、アンナスとカヤパが大祭司であった頃、神の言葉が荒野でザカリアの子ヨハネに下った。テベリオ、すなわちティベリウスはローマ帝国の第二代皇帝でした。そしてポンテオ・ピラトはテベリオ皇帝の任命でユダヤ地方に赴任した第五代総督でした。またヘロデ、ピリポ、ルサニアはイスラエルを統治する国主たちでした。国主は文字的に一国の四分の一を統治する王という意味です。そしてアンナスとカヤパは大祭司でした。当時の大祭司は宗教的に第一人者であっただけでなく、イスラエルの民は宗教と切り離して人生を考えることができなかったので、実際的に最も大きな影響力を及ぼす存在でした。この人たちは当時の観点では非常に高い位置に座った最も成功した人たちであり、多くのものを持っており、また享受していました。しかしこの人たちは他の人たちからはスポットライトを受けていたとしても、神様からは受けてはいませんでした。神様のカメラは荒野にいるバプテスマのヨハネに向けられていました。バプテスマのヨハネの荒野での叫びが、神様がご自分の民を見捨てられたり諦められたのではなく、依然と愛しておられ、彼らが戻ってくることを腕を広げて待っておられるということを表現していました。もし神様がご自分の民を見捨てられたり諦められたのなら、主の道を準備する証明をヨハネに任せられなかっただけでなく、ご自分の息子をこの世に送られることはなおさらなかったことでしょう。ヨハネは神様が愛され待っておられるという表現として悔い改めのバプテスマを施しました。バプテスマを受けるということは、自分自身がみすぼらしい存在であることと自分の力では何もできないことを告白し、神様だけを人生の主としてお迎えすることを決断する行為です。ところがヨハネはバプテスマを受けに出てきた人たちにこのように叫びました。本日の本文の7節から9節です。それでヨハネは彼からバプテスマを受けようとして出てきた群衆に言った。マムシの末たち、誰が必ず来るお怒りを逃れるように教えたのか。それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい。我々の父はアブラハムだ、などと心の中で言い始めてはいけません。よく言っておくが、神はこんな石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことがおできになるのです。斧もすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。ヨハネはバプテスマを受けに出てきた人たちにマムシの末たちと浴びせかけました。この言葉がどれだけ強い言葉であるか、私たちには実感が湧きません。私たちはむしろ犬や牛といった言葉がもっと強く感じられます。マムシの末たちとは、エデンの園でアダムとエバを誘惑した蛇、つまりサタンの 末立ちという意味です。ヨハネにバプテスマを受けに出てきた人たちは、自分たち自らをアブラハムの子孫だと考えていました。しかし、ヨハネはマムシの末立ちと言っています。マタイの福音書では、この人たちがパリサイ人とサドカイ人たちだと明かししています。分離されたものという意味のパリサイ人は、律法のために別途に献身する人たちです。それで彼らは律法のために別途に献身する人でした。それで彼らは律法を書き写し、律法を教え、律法を徹底して守ろうとしました。また、イスラエルのサンヘドリン議会は、韓国の国会とその役割が似ていますが、その議会を構成する人ほとんどがパリサイ人とサドカイ人でした。また、当時のパリサイ人たちは、自分の所得の10分の1はもちろん、家族たちに食べさせるために自分の家の前の畑で収穫したきゅうり、ナス、唐辛子、レタスなどの野菜の10分の1まで捧げました。また、日曜日と木曜日、1週間に2日ずつ断食をしました。その日がモーセが10回を授かるためにシナイ山に登った日と下ってきた日だったからでした。それで彼らは、いわゆる自他共に認める敬虔な人たちでした。にもかかわらず、彼らがヨハネに咎められた理由は、彼ら自身は神様に仕えると言いながら、自分たちのように生きない人たちを非難することを楽しんだからでした。パリサイ人たちは、宗教的には人々の信望を得たかもしれませんが、経済的には中産階級に当たりました。一方、ダビデの時代に祭司だったサドクの子孫であるサドカイ人たちは、当時の社会で最も富裕層に属する人たちでした。彼らには権力もありました。それで彼らは、神様の御国より地の国をもっと大きく考え、現世で楽しむことをとても大事に思ったので、復活を信じることができませんでした。パリサイ人たちとサドカイ人たちの生き方はこのようなものでした。彼らの外面はアブラハムの子孫、神様の民の姿でしたが、中身は全く違う姿をしていたのです。ヨハネの強い叱責の言葉に真面目に耳を傾ける人たちもいました。それで彼らが投げかけた質問とヨハネの答えはこのようなものでした。10節と11節がこのように明かししています。群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいのでしょう。彼は答えて言った。下着を2枚持っている者は1つも持たない者に分けなさい。食べ物を持っている者もそうしなさい。ここで言う下着は、袖が短くて膝丈の長さの下着を意味します。私たちは下着を何枚も重ね着しません。ですから、この御言葉の意味は、あなたが着ないもの、使用しないものを他人に分け与えることができなければいけないということです。食べ物も同じです。いくらおいしい食べ物をたくさん食べても、それは一食か一日分であって、一週間分や一ヶ月分にはなりません。私に食べ残した食べ物があっても、もし隣にいる人が飢えているなら、分け与えるべきだということです。 今は新型コロナにより直接物を寄付することはできませんが、私たちの教会では毎月第1週目の手術を分かち合いの手術として守っています。分かち合いの手術の意味は、自分に余裕があって隣人を助けるために余分の新品を持ってくることが全てではありません。私たちが持ってきたラーメン1箱、米1袋、缶詰数個などは、それが必要な人たちに少しは助けになるでしょう。しかし私たちはそのようなものを分かち合うことで、私たちの信仰と人生で神様の恵みを経験することになります。私たちがマートや市場で、や市場で自由でない他人のために食べ物を買い求めることは、私の心と人生に隣人のための空間があるという意味であり、また神様の御言葉に従う心があるという意味です。他人のために購入した食べ物が家の片隅や自動車の中にあることを、子供や家族が見ることは、人生で隣人のための空間が必要だということを数百の言葉で教育するより、はるかにさらに強力なメッセージになります。分かち合いの手術は、分け与えるものが受け取るものより幸いであるというイエス様の御言葉のように、私たちが持ってきたものを受け取る人より、私たちにはるかに豊かな意味を与えてくれます。ヨハネにバプテスマを受けに出てきた人たちの中には、主税人たちもいました。ヨハネは彼らにこのように言っています。12節13節です。主税人たちもバプテスマを受けに出てきて言った。先生、私たちはどうすればよいのでしょう。ヨハネは彼らに言った。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。今の税金徴税員にあたる主税人はローマ政府が任命し、主税人になる道は入札制でした。例えば、私たちの教会のマッポック・ハプチョンドンで主税人になる人を採用するという広告が出たら、主税人になりたい人は自分がどれだけの税金を徴収できるかを書いて提出しました。その時に最も多い金額を書いた人が該当地域の主税人となりました。主税人は別途の給料がないので、自分が書いて出しただけを税金として徴収して納め、それよりもっと徴収した分は自分の収入となりました。当時はほとんどの主税人が過度に税金を徴収しました。主税人たちは税金を徴収してローマ政府に納めたので、彼らは売国奴扱いをされ、また税金を過度に徴収して蓄積したので、免許証を持つ強盗と呼ばれたりもしました。エリコの主税人の頭だったザーカイも、自分の家を訪れたイエス様に、誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返しますと告白しました。また主税人たちは税金を金の代わりに物で受け取って商売をしたり、税金を出す金のない人には金を貸す高利貸し業を行ったりもしました。当時の主税人たちが過度に税金を徴収したのは、貧しさから逃れるためではありませんでした。過度に徴収して財物を持っていれば、人々に無視されず、自分を誇示することができると考えていたからでした。それで自分が黙食一人で食べるだけできる限り徴収しようとしたのです。そんな主税人たちにヨハネは、決められたもの以上には 何も取り立ててはいけませんと言いました。もしあれほどにも無慈悲で貪欲の奴隷のように呼ばれてた主税人たちが正当な税金だけを徴収したら、人々はどれだけ驚き、大きな衝撃を受けるでしょうか。その人のおかげで、主税人たちの社会全体が変わることができ、その人のおかげで、主税人たちに対する評価が変わったことでしょう。また、兵士たちがヨハネの前に出てきて尋ねたときには、このように諭しました。14節です。兵士たちも彼に尋ねて言った。私たちはどうすればよいのでしょうか。ヨハネは言った。誰からも力ずくで金をゆすったり、無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。ここに出てくる兵士たちは、当時ユダヤの治安を担当するユダヤ人の兵士でした。彼らの仕事は今日の警察の役割と似ています。兵士たちは主税人が徴収する仕事を助けました。その時に彼らも人々から奪い取りました。本文に出てくる力ずくで金をゆするは、胸ぐらをつかんで揺らすという意味です。主税人が定めた過度な税金を民が出すことができずに困っていたら、そのような人たちを助けるのではなく、兵士たちが行って暴力を振るいました。まるで暴力団のように振る舞いました。それだけではなく、ザーカイがイエス様に、誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返しますと言いましたが、騙し取ると本文の無実のものを責めるが同じ単語です。当時兵士たちは、民が税金を出す金がないと言ったら公権力を行使して牢に入れると脅迫し、恐喝をしました。当時のイスラエルはローマ帝国の属国だったので、まともな軍隊組織を持つことができませんでした。ですから兵士たちに十分な給料を提供できるはずがありませんでした。それでもヨハネは、あなたが持つ公権力で他の人を抑圧しながら生きず、もらった給料に満足しなさいと諭しているのです。もしある人が自分の持つ力を利用して多くの利益を得ることができ、多くのものを享受することができるにもかかわらず、そうしないとしたら、それは他の人たちに強力なメッセージとなるでしょう。大企業の責任者であったり、官職に座っていて、自分の意思や欲望を追求することができるのにそうせず、謙虚に神様の御前で正しく行動すれば、それより強力なメッセージはありません。人々は、あの人は経済的な力や権力を信奉せず、心から神様を信じる人なんだなと考えるでしょう。バプテスマのヨハネが伝えた主税人と兵士たちに対する教えで、私たちが重要に記憶すべき部分があります。当時、主税人と兵士たちは人々の尊敬を受けることができない職業でした。特に主税人たちはひどく後ろ指を刺されました。街道と神殿にも入ることができませんでした。その家族たちも同じように人々の蔑視を受けました。それでもヨハネは彼らにその職業を捨てるようには言いませんでした。その位置で正しく行動するように言いました。社会生活をしていると、職務と関連して腐敗した部分を発見することがあります。信仰の良心によって、その場にいることに呵責を覚えるかもしれません。それでも 下手にその場から飛び出してはいけません。その場から飛び出すからといって、その場が改善されるわけではありません。むしろ、その場にまた他の人が入ってきて、何の良心の呵責なしに、不正なことを行うかもしれません。私たちの道を導かれる神様が、私たちをその場に送られたのなら、その場で私たち以外の他の人はできない正しいことがあるからでしょう。それを見つけて、そこを新しくしていくことが、まずはすべきことです。ヨハネがバプテスマを受けに出てきた人たちに言った言葉を一言で整理すると、ふさわしい実を結びなさいと要約することができます。実という単語を私たちの脳裏に思い浮かべると、おそらく真っ先に思い浮かぶのはガラテヤ人への手紙5章の御霊の実でしょう。ガラテヤ書5章22節23節がこのように明かしします。しかし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる法律は、律法はありません。御霊の実を結ぶということは、私たちの信仰と人生という木に実を結んでおくという意味では決してありません。私たちの信仰と人生で御霊の実が実っているなら、私たちは御霊に従って生きているという証であり、もし私たちの信仰と人生で欲望と世俗的な価値観が現れているなら、御霊に従って生きていないという証です。つまり、身自体が重要なのではなく、御霊に従うか従わないかによって、その結果が自然に現れているということです。また、イエス様は山上の水訓でこのようにおっしゃいました。マタイの福音書7章16節から18節です。あなた方は実によって彼らを見分けることができます。ブドウは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ぶ木は間違いなく良い木であり、悪い実を結ぶ木は間違いなく悪い木だとおっしゃっておられます。ですから、ふさわしい実を結びなさいということは、ふさわしい木、良い木になりなさいという意味です。実が多い実のなる木は見た目も本当に美しいです。だからといって実を持っていって結んでおくことはできません。良い木は外で作られるのではなく中で作られます。ですから外側だけ装おうとすることは長続きしませんし、愚かなことです。体を健康にすることは本当に美しくて重要なことです。しかし、外側の人間よりも重要なものは中身の人間です。私たちの人生の道で重要な選択、信仰の選択を決定するのは、私たちの外側の人間ではなく中身の人間だからです。また私たちは外側の姿でこの世を生きていますが、その外側の人間が正しい道を歩んでいけるようにしてくれるのは中身の人間であるからです。私たち各自がこの地で最後の息を引き取り、神様の御前に立った時に、私たちの職業が何だったかで、 私たちの人生は評価されないでしょう。またどれだけ多くの実績を残したか、そしてどれだけ多くのものを持っていたかでも評価されないでしょう。私たち各自がどれだけ神様の子らしかったか、私たちに任せられた証明をどれだけ誠実に行ったかで評価されるでしょう。今日の本文で言えば、どれだけ良い木に成長し、成熟していったか、その結果としてどれだけふさわしい実を結んだかで評価されるでしょう。では、私たちはどのように良い木に成長し、成熟し、良い実を結ぶことができるでしょうか。それは私たちの毎日を霊と誠によって神様に捧げる礼拝に作っていくことです。ですから、ウィズコロナになっても、ポストコロナになっても、礼拝の生活化と生活の礼拝化を誠実に成し遂げていきましょう。私たちがそのような人生を生きていけるように、御霊が今も私たちと共におられます。お祈りしましょう。父なる神様、私たちは心の中でイカゲームで1位をしたよ人のように多くを手に入れたい時がありますし、さらにはそのゲームの設計者のようにすでに多くを手にしている人になりたい時があることを告白します。しかし、それがどれだけ虚しい考えであるかを知らないはずのないのに、それを捨てられずにいる私たちの愚かさをお許しください。神様が私たちに許された人生の場でもっと多くを持つことができれば、その手にしたものが自分だけのためではなく、隣人のための分もあり、人々に分け与える分もあることを忘れないようにしてください。また、ある力を持っている場にいるなら、その力を自分だけのためや他の人を抑えつけることに使わず、他の人を高め、使える通路として使えるようにしてください。私たちの人生の年輪と信仰の長さが長くなるほど、もっと良い木、誠実な木になっていくことで、私たちの信仰と人生にふさわしい実、御霊の実を結べるようにしてください。そんな人生を誠実に生きていくために、私たちの毎日を霊と誠によって神様に捧げる礼拝にしていき、礼拝の生活化と生活の礼拝化が日常になるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。